使徒の働きの2章の1節をお開きください。使徒の働きはイエス様が天に上げられた後、約束の聖霊が下り、教会が始まり、そして福音がエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てローマまで広がる様子が、この使徒の働きではそういう内容が書かれています。イエス様は復活された後40日の間、使徒たちに現れて神の国のことを語り、そして数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを弟子たちにお示しになりました。そして彼らにこうお命じになりました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。さらにこう言われました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。彼らが見てる前で、天に上げられ、イエス様は雲に包まれて見えなくなられました。弟子たちはイエス様の言葉に従ってエルサレムにとどまり、そして父の約束を、聖霊を彼らは待ちました。その家には120名ほどの弟子たちが集まって、皆心を合わせ熱心に祈っていたわけなんですけども、ペテロが立ち上がって、このユダの裏切りが聖書の、書かれている予言の通りであったこと、そして聖書によるとこの代わりが立てられることがもうすでに定められてて、それで彼らはユダの代わりにマッテアを使徒として補充しました。人間の側での準備はすべて整いました。今日の箇所でいよいよ父の約束の聖霊が注がれ、教会が誕生するのを私たちは見ます。2章の1節をご覧ください。50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。4節一緒に朗読します、はい、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。今朝はここまで一緒に学びたいと思います。一節の五旬節の日とはペンテコステと呼ばれます。ペンテコステとは50番目、50日目という意味があります。杉越の祭りから50日目にもたれます。その日は小麦の収穫の初穂を主に捧げる祭りです。そして出エジプトから50日目に律法を授かったことを記念して、ユダヤではそのように祭りが持たれると言われています。イスラエルには3つの大きな祭りがあります。春に持たれるこの季節です。3月4月に持たれる祭りが杉越の祭りです。そしてその祭りから50日目に持たれるのが五旬節の祭り、さらに秋に持たれるのが仮魚の祭りです。それぞれの祭りにはキリストにおける神のご計画が実を言うと隠されているんですね。で、杉越の祭りはイエス・キリストの死を表しています。そして五旬節の祭りは聖霊が下られることを、降臨することを表しています。仮魚の祭りはイエス・キリストの再臨を表しています。なぜ五旬節の日にペンテコステに聖霊が注がれたのか、この旧約聖書の祭りの意味が分かるとよく理解できるようになってきます。まず春の杉越の祭り、これはイスラエルがエジプトの奴隷から解放された、脱出したことを記念して持たれました。彼らは400年間エジプトの奴隷として苦しんでいたわけです。それで神に助けを求め、神は一人の人を立てましたね。それがモーセでした。 で神はモーセを使わしてエジプトの王パロのところに私の民を解放しなさい、そのように語らせるわけなんですけれども、しかしパロはそれを拒むわけです。それで唐の災いが下り、最後の災いはエジプトのウイゴを打つことでした。しかし傷のない子羊がほふられて、その血をカモイと日本の門中に塗られた家は裁きが下るわけなんですけれども、その裁きが過ぎ越していくわけなんですね。エジプトのウイゴは皆打たれましたけれども、イスラエルは血が塗られて、その血を見て裁きが過ぎ越して彼らは救われるわけです。ですからそのように神がエジプトの奴隷から救い出したことを記念して、この過ぎ越しの祭りを祝うわけなんですけれども、この過ぎ越しの祭りはイエス・キリストの死を表しているわけなんです。それはちょうど神がエジプトの奴隷からモーセを用いて彼らをその奴隷から救い出してくださったように、神はご自分の一人子イエス・キリストを使わして私たちを罪の奴隷から救い出してくださるわけですね。でエジプトにおいてはこの過ぎ越しの子羊がほふられて血が塗られた家は裁きが通り過ぎたわけです。同じように神の子羊が使わされます。ですからバプテスマのヨハネはイエス様を見た時に何て証言しました？見よ、世の罪を取り除く、何て言いました？神の子羊って言ったわけです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、イエス様は私たちの罪の身代わりとして、罪から私たちを救い出すために、罪の贖いのためにイエス様は十字架におかかりになるわけですね。ですからパウロは第一コリントの5章の7節でこう言ってるんですね。私たちの過ぎ越しの子羊、キリストがすでにほふられたからですって言ってます。イエス様は傷のない子羊、罪のないお方で、私たちを罪から贖うために十字架で死なれました。その日が過ぎ越しの祭りの日であったわけです。で次の日、過ぎ越しの祭りの次の日が初穂の祭りがもたれるんですね。初穂の祭りっていうのは大麦を収穫して、その収穫の初穂が神に捧げられます。この初穂の祭りはキリストの復活を表しています。イエス様は過ぎ越しの日に十字架につけられ、次の日、安息日の次にイエス様は初穂として復活なさるわけです。ですから第一コリントの15章の20節にはこう書かれているんですね。しかし今やキリストは眠ったものの、なんて言いました？初穂として死者の中からよみがえられましたとパウロは言ってるわけです。初穂としてよみがえられた。初穂が収穫があれば、その後は刈り入れは大収穫になるわけです。同じようにイエス・キリストが復活したっていうことは、そのキリストを信じた者たちは同じようにその復活に預かるこの保証になってくるわけです。もしキリストが復活しなかったら私たちは復活しません。しかしキリストが復活したのであれば、信じた私たちはキリストについたものであれば、私たちは同じようにその復活に預かるわけなんです。神の恵みに感謝ですよね。またこの初穂の祭りっていうのは種を入れないパンの祭りとも呼ばれます。聖書ではパン種は何の意味でした？罪でしたよね。罪の象徴だった。ちっちゃいものを入れるわけですけど、それが膨らんでいく。罪ってそういうものですね。ちょっとでも入っちゃうと私たちに悪い影響を与えていくわけです。でパン種に聖書は例えてますけれども、そのパン種が入っていない祭りが初穂の祭りの別の言い方なんです。すなわち罪が入っていないということです。だからイエス・キリストは罪がないので、罪のない方なので、神はこの方を死人の中からよみがえらせてくださるわけなんですね。そのことを表しているわけです。さらに過ぎ越しの祭りから50日目が今読んだところの五旬節の日なんです。いわゆるペンテコステなんですね。これは1日だけの 祭りです。旧約聖書ではいろいろな呼び方がされていて、杉越の祭りから7週目なので7週の祭りと、出エジプトの34章の22節には書かれています。また小麦の初穂を捧げるので、杉越の祭りの大麦の初穂でした。でこの祭りにおいては小麦の初穂を捧げるので、初穂の日とか初穂の刈り入れの祭りとも呼ばれていることが、民数記の28章の26節に読むと書かれています。で実際の大収穫っていうのはまだ先であるわけなんですけれども、そのことを期待して、その収穫を期待して、この初穂をまず神様に捧げるわけなんです。でその時に捧げ物は主への初穂として、この小麦粉にパン種を入れて焼いたパンを2個捧げることがレビ記の23章、後でゆっくり読んでください。その23章にはそのことが書かれているんですね。でそれ面白いことで、こう2個のパンっていうのは実を言うと教会を表しているんです。ユダヤ人と異邦人を表しています。で興味深いことに、2個のパンにはパン種が入っているわけですよ。パン種何の象徴でした？罪の象徴でしたね。水越の祭りではパン種入ってなかったわけです。キリストの象徴、キリストは罪のない方なんです。ところがこの2個のパンにはパン種が入っている、罪が入っている、すなわちこれ教会を表しているわけで、私たちはみんな罪があるものなんです。ユダヤ人であれ、異邦人であれ、何人であれ、罪のないものはいない、義人はいないわけなんです。で完全な教会がないことを表しています。だから世界中どこ行っても完全な教会などありません。あるのはこの教会、これが一番の罪ですねそういう教会ってないわけです、どこにも。私たちの教会も知っている通り、これは罪がある、完全不完全なんです。あの教会は完全だ、あの教会行ったら私は変わるだろう、完全な教会、罪のない教会、あなたが行った途端そこは問題だらけになってしまうわけで、あなたが問題ということではなくして、それはみんな罪があるということなんです。罪のない方は神ご自身なんです。イエス様が私たちの罪のために死んでよみがえられ、私たちはこの方を信じて救われたわけなんですけど、信じて救われたわけです。だから神はこのキリストにあって私たちを皆罪あるものと知っていながら、キリストにあって私たちを許してくださったわけです。私たちを救ってくださったわけです。で救うだけではなくて、私たちを清め続けて、私たちを受け入れ続けてくださるわけですね。これが教会なんですよ。だから一生私たちは完全になることはないんですけれども、そこを目指して主が来られるまで信仰を互いに励まし合うわけなんですね。でイエス様が来られた時に、私たちは完全な方に似せて作られて、完全に私たちは変えられる、それが再臨の時なんです。これが仮用の祭りなんです。で教会は旧約聖書の時代、神の奥義として隠されていました。奥義っていうのは、これは前は隠されてたけど新しい時代に明らかにされるっていう意味なんです。ですから新約の時代、神のそのご計画が明らかにされるわけです。その神の奥義っていうのは教会であったわけですね。ですから古い契約、旧約聖書において教会は出てきません。表に一度も出てこないわけです。これ隠されていたわけなんですけれども、新しい契約によってその教会が誕生したわけなんです。いつですか？それが今日学んでいる五旬節の日なんです。ペンテコステの日なんです。初穂の刈り入れの日なんです。父の約束の聖霊が下った日なんです。まず神の民であるユダヤ人たちの上に約束の聖霊が下りました。そして彼らを通してこの福音が述べ伝えられて、この使徒の働きの十章を行くと、異邦人にも聖霊が下ることが書かれています。キリストにあってユダヤ人も異邦人も一つにされるわけですね。それがキリストの体である教会なんです。ですから教会は神のものであり、キリストのものなんです。聖霊が下った時に教会は誕生しました。その時に弟子たちは何をしているんですか？彼らは皆が一つところに 集まっていたということ。彼らはイエス様の言葉に従ったんです。待ちなさい、すぐに行かないで、伝えに行かないで、自分の力でやらないで、待ちなさいと主はおっしゃった。父の約束のものが下るまであなた方は待ちなさいと言われた、このイエス様の約束に従って彼らは一つのところで皆心を合わせて一つ心で熱心に祈っていました。彼らが熱心に祈ったから聖霊が下るわけではありません。彼らが手を挙げたから下るわけではありません。彼らが踊ったから、神様私たちをそういうふうにやったから聖霊が下ったわけではないんですよ。神の約束だったから、時が来た時に、神の時に聖霊が下ったわけなんです。でこの場所は一章ではおそらく、まあ、マルコの母の家であっただろうと前回の学びでは話したわけなんですけど、一章によってそうだったわけですけど、ここではまだそこにいたのか、あるいは神殿のどこかに移ったのかよく分かりません。この後読んでみると、何千人の人たちが集まってきて、ペテロの1回の説教で3000人が救われちゃうんです。だから家ではなくして、おそらく、まあ、神殿のどこかに移ったのかもしれませんけれども、どこであるにせよ、とにかく彼らは皆が一つところに集まっていました。すると2節、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの家いた家全体に響き渡った。イエス様はこの使徒の1章の4節、ちょっと戻ってください。彼らと一緒にいるとき、イエス様は彼らにこう命じられました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。彼らはイエス様から聞いてたわけですね。最後の晩餐の時に、イエス様は私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その方があなた方といつまでも共におられるためです、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです、そのようにイエス様はおっしゃったわけです。そして父の約束はイエス様が約束されただけではなくて、もうヨエル書において聖霊が注がれることは約束されていたわけなんですね。その父の約束をイエス様は待ちなさいとおっしゃった。待ちなさい、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言われました。もう間もなくとおっしゃったわけです。もう間もなく聖霊のバプテスマを受けると言われたことが、この2章において成就したわけです。約束の聖霊が弟子たちの上に教会に注がれました。それはイエス様が天に上げられて昇った後の10日目のことであったわけです。イエス様は40日間弟子たちにご自身を表しましたね。おそらく毎日現れたのではなく、突然現れてで消えていくわけですよ。あらと思ったらまたイエス様現れて、でまた消えて、でそうこうしているうちに、彼らはイエス様がいつも一緒にいるっていう感覚が自分の中ではっきりと分かってきたと思う。そしてイエス様が天に昇っていくのを見て、彼らはまた戻ってくるということを聞いて、そして待ちなさいって言って、で聖霊が下るわけで、聖霊が下った時にはもう内側にいるわけですから、もう自分の感覚ではなくして、実際に主がイエス・キリストが私のうちに住んでおられることを彼らは実体験として持つわけです。で天に昇って10日目のことでした。それは杉越の祭り、十字架からカウントすると40日生きてて、そして10日目に昇って降りてきますが、ですから50日目っていうことで、五旬節の日っていうことです。ペンテコステの日、聖霊が注がれました。教会に聖霊が注がれた時、ここで超自然的な現象が起こったことが書き記されてますね。突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡ったと書かれてます。ここは物理的な風でないことは分かりますね。物理的な風が吹いたのではないという。なんて書いてあるかというと、風が吹いてくるような響き、音が聞こえたということ。 しかも激しい風です。まあ、沖縄で言えば台風、突風がいきなり吹いてくるわけなんですけども、その激しい風が吹いてくるような響き音であった。ここで風は聖霊の象徴です。ヘブル語、ギリシャ語では風、霊、息は同じ言葉の意味として使われます。イエス様はヨハネの3章7節8節でニコデモにこう言われました。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、音は聞くわけ、私たちは音は聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りですと言われました。私たちは目で風を見ることはできません。しかし風があるかないかは知っているわけです。風が吹くとその音が聞こえるわけですよね。同じように聖霊を目で見ることはできません。神の霊は目で見えません。しかし神は聖霊が注がれたことを弟子たちが分かるように印をここでお与えになったわけです。天からの激しい風のような音、聖霊が彼らに聞こえるように下りました。その音は彼らのいた家全体に響き渡るような圧倒的な聖霊の御臨在だったわけです。彼らは特別に不思議な超自然的な現象を体験しました。また3節、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。聖霊は超自然的な現象を持って弟子たちに下りました。まず天から激しい風が吹いてくるような響きが起こりました。弟子たちは皆自分たちの耳でその音を聞いたわけですよ。自分たちの耳で聞いたわけです。さらに耳で聞こえた音だけではなくして、今度は目で見て分かるように聖霊が彼らに下るわけなんだ。炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまりました。炎のようなとあるように、物理的な炎、先ほどが風が物理的でないように、ここでも炎は物理的な炎ではなかったわけです。そこで何かが燃えるような、火事になるような、そういうものではなかった。熱があるような、そういうものではなかったわけです。炎のようなものなんです。どういう意味でしょうか。聖書では炎や火は聖霊の象徴として使われます。先ほど風も聖霊の象徴でしたけれども、炎や火も聖霊の象徴として聖書は使われます。また神の栄光、神の臨在の象徴としても使わされます。覚えてますか。神がモーセに現れた時、どこで現れました。芝の中の火の炎の中で現れたと出エジプトの3章の2節に書かれてますよね。また彼らを荒野で導いていくわけなんですけれども、導くときに昼は雲の柱で導きましたね。夜はどうでした。真っ暗ですから、彼らが分かるように火の柱の中に主はおられたと出エジプトの13章の21節には書かれています。そしてシナイ山において火の中にあって山の上に神は降りてこられたと出エジプトの19章の18節には書かれています。また聖書では火は清さ、清め、あるいは正しい裁きの象徴としても使われます。マタイの3章の11節でバプテスマのヨハネはイエス様のことをこう証言していました。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の靴の紐を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。そのようにイエス様のことを彼は証言したわけです。バプテスマとは浸すという意味でした。 ヨハネは水のバプテスマを授けました。いわゆる水に彼は浸したわけです。それは悔い改めの印でした。神に立ち返る印でした。でもそこには救いはありません。私たちを救う方はイエス・キリストだけなんです。イエス様が来られた時に聖霊のバプテスマを授けますと彼は言ったわけです。聖霊に浸してくださるわけです。聖霊に満たしてくださるわけです。聖霊に満たされると力を受けてイエスがキリストであると大胆に証しすることができます。弟子たちを見たら分かりますね。イエス様が捕らえられると彼らどうしました？すぐに逃げていったわけですよ。いや、私は大丈夫です、死までもついていきます、そのように言ったわけなんですけど、ペテロは。他の弟子たちも同じように言いましたね。でも実際捕らえられて彼ら逃げてしまうわけです。裏切ろうと思ってそうしたわけではなくて、弱さのようにそうしちゃったわけです。そして女中の一言で彼を3度もペテロはイエス様を知らないと拒んだわけです。裏切るつもりはなかったんですけれども、弱さですよね。でイエス様が殺されるとどうしました？ユダヤ人たちを恐れて、今度は自分たちも殺されはしないかと思って彼らは部屋に閉じこもるわけです。鍵をガチャッとかけて入れないようにするわけですけど、復活されたイエス様が壁を通って彼らのところに現れて、シャロームと言われて彼らは喜ぶわけなんですよね。その臆病だった彼らが聖霊の力を受けて、エルサレムから地の果てまで迫害に遭いながらも、彼らはイエス様が救い主であることを証しし続けたわけです。聖霊の力なんです。彼らの力ではありません。しかし聖霊に満たされることは力を受けるだけではありません。清められることでもあります。それがバプテスマのヨハネが証言した、この方は私たちに聖霊のバプテスマだけではなくて火のバプテスマとも彼は言ったわけです。イエス様は火のバプテスマを授ける方、どういう意味でしょうか。二つの意味が捉えられますね。一つは、火は信じない者には裁きの火になってきます。裁きになるわけです。聖霊はイエス・キリストを証しします。この方が救い主なんです。でもその方を拒み続けるのであれば、最終的にはこれ火によって焼かれる裁きになってしまう。その一方で同じ火は信じる者には祝福になってきます。それは清めになってくる。ただイエス・キリストを信じるだけではなくして、私たちはイエス・キリストの性質へと変えられていくわけですよね。それはちょうど金から不純物が取り除かれて純金に変わっていくようなもので、神は清い方、キリストが清い方であるように、聖霊はキリストを信じた私たちの内側に住んで、私たちを内側から変えていくわけです。どのように？イエス様の性質に変えるわけで、イエス様の性質は清い方なんです。ですから聖霊に満たされていると言いながら、力だけをアピールして全然清くない性質を持っているのであれば、それは聖霊かどうか怪しいものになるわけです。聖霊は私たちを清めていく、イエス様の性質に変えていくわけですよね。で、ここで興味深いことに、聖霊が下った印として炎のような分かれた舌が現れたと書かれてますね。イエス様がバプテスマを受けたとき、天が開けて聖霊がどのように下りました？見える形で何が下りましたっけ？鳩のようにって聖書は書いてあります。鳩のように聖霊が下ったって見えたわけです。鳩のように。で、ここでは印として炎のような分かれた舌が現れて、聖霊が弟子たちに見えるように下りました。この舌っていうのは、私も今話をしてますけれども、舌があるから話せるわけです。話すことに関連しますよね。だから舌が動くから話ができるわけで、もし舌がこの呂律が回らなくなって固まってしまうと、ごめんなさい、今固めますよ。あめはめはおはは、何言ってるか分からなくなってくるわけですよ、これ、ね、舌っていうのは、ですから話すことと関連するこの体のこの器官の一部になるわけです。で、 聖書は舌に関していろいろと書いてます。で、詩編記者は例えばこういうことを書いてるんですね。こうマイナスのことから入りますけれども、詩編の10編の7節で、彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意があると言ってます。同じ詩編の52編の4節に、欺きの舌よと言ってます。お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。同じく詩編の34の13節には、あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるなって言ってる。で、箴言の21章の23節には、自分の口と舌とを守る者は自分自身を守って苦しみに遭わないと書かれてます。その通りですよね。舌、話し言葉、話す言葉、とても大切なんです。私たちは多くの点で失敗してしまうので、この話すことによって失敗しない人っていないわけです。言わなくていいものまで言ってしまって、この関係をこじらしてしまう、そして言い訳を言って、もっとそれを炎上させてしまうようなこと多々あるわけですよ。だから舌をコントロールしなければならないわけで、この制御すべきですよね。私たちのこの生活を支配しているのはこの話し言葉、舌っていうのはとても重要で、それは馬がこの手綱で右にも左にも行く、あの大きな船でもちっちゃな舵で右にも左にも行くように、私たちの体全体あるいは人生全体を支配しているのは私たちの舌、話すことに大きく関わってくるわけなんですから、人を呪わない、先ほどの詩編の中、苦しまないためには自分の舌を守る、だから苦しまないために、人を欺かない、騙さない、嘘をつかない、悪口を言わない、陰口を言わないことは大切なことですね。しかしヤコブは彼の手紙の3章の8節でこう言ってるんですね。しかし舌を制御することは誰にもできませんという、それしなければならないわけで、誰でもできませんって言う。それは少しもじっともしていない悪であり、舌の死の毒に満ちています。詩編で歌っていることから同じことを言っているわけ。さらに9節10節ではこう言っています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、賛美し、神様素晴らしいって言っていながら、同じ舌を持って神にかたどって作られて人を呪いますって。賛美と呪いが同じ口から出てくるのですっていう現実ですね。だから進めているわけです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。それは矛盾することであって、そういうことはあってはならない。じゃあどうしたらいいんですかということ。どうしたらいいんでしょうか。上からの力が、上からの知恵が必要なんです。内側から清められる必要があります。神は私たちを救っただけではなくて、私たちをキリストの性質に変えたいわけです。だからご自分の御霊、聖霊を私たちのうちに送ってくださったわけで、聖霊は私たちをイエス様と同じ性質に変えていく働きをしてくださるわけです。イエス様どういう方でした？心優しく減り下った方でしたよね。イエス様の口から出てくる言葉どうでした？恵みの言葉であったわけです。父なる神との親しい関係にいつもありました。神の栄光を表しました。そして人々を慰め励まし祝福し、いつも恵みに満ちあふれた方でした。真実な方でした。私たちが聖霊に満たされるとき、同じように私たちは神を褒めたたえるようになります。そして人々を呪うのではなく、他の人を祝福する恵みの言葉を語るものに変えられ続けるわけなんです。最後に4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。 父の約束の聖霊が下ると3つの超自然的な現象が起こりました。まず天から激しい風が吹いてくるような響きが起こりました。弟子たちは皆その音を自分の耳で聞きました。そして耳で聞くだけではなくして、彼らは目で見て分かるように聖霊が彼らに下るわけですね。炎のような舌が現れて、分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまりました。すると弟子たちは皆聖霊に満たされたと書かれています。皆聖霊に満たされました。聖霊に満たされとは完全に聖霊の支配の中に置かれるという。彼らは聖霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出しました。他国の言葉とはこれ異言と呼ばれるものです。異言に関してはこの後も聖書に出てきますけれども、この最初の印、すなわち激しい風が吹いてくるような響きや炎のような分かれた舌が現れることはこの後は書かれていません。この2つの現象に関してはこの時一度だけであったことが分かります。約束の聖霊が下ったことが耳で聞いて分かるように、印ですね。彼らがはっきりと、ああ約束の方が来られたんだ、なんとなくではなくて耳で聞いて分かる音として神様は印を与えた。そして目で見て分かるように、聞こえるように、見えるように弟子たちだけに表された特別な超自然的な現象でした。ですからそれは彼らに必要なことであって、最初にそのことが起こったことを私たちに示すことであり、私たち同じような現象を起こることを期待する必要は全くありません。この何か激しい音が聞こえてくるとか、なんか炎がここで現れてくるとか、いろんなその超自然的な現象にとらわれないことなんです。そういうことを追い求めないことなんです。信仰によって私たちは聖霊を受けることができます。父は求めるものに良いものを下さらないことはありません。聖霊は私たちにすでに与えられ、そして私たちはその方に満たされる必要があるわけなんですけど、現象を求めるわけではないんですね。しかし異言に関してはこの後も続けて聖書は話題にしています。コリントの手紙の中で異言について書かれていますので、その時に詳しくは学びたいと思うんですけれども、バプテスト教会などでは異言は使徒の時代に終わったと考えます。聖書が書かれるまでのものだったというふうに理解しています。一方ペンテコステ教会などでは異言は今もある、そして聖霊のバプテスマを受けた印だと考えています。答えは異言は使徒の時代に終わったのではありません。今でもあります。しかし異言は聖霊のバプテスマを受けた印でもありません。なぜ？それは聖書は異言は聖霊のいろいろな賜物の一つであり、すべての人が異言を話すではないと教えているからです。聖霊は神の御霊、キリストの御霊、神ご自身です。神はキリストを信じた私たちに賜物として聖霊を与えているんです。賜物、いわゆる贈り物、プレゼントなんです。私たちが頑張って獲得したわけではありません。イエス様、あなたが私の罪のために死なれたこと、葬られたこと、そして3日目に復活したことを私は信じます。どうぞ私の心の内に来てください。あなたはそのように祈りましたか？祈ったのならば、あなたの罪はすべて許されています。神のことされています。そしてイエス様、心の内に来てくださいと祈った瞬間、イエス様あなたのうちに来ましたね。どこにいますイエス様は。私はいつも 救いのことを伝えたときにお祈りしたと、イエス様はどこにいますかと質問しますけれども、天にいますってまだ分かってないんです。心の内にいますったら、あ、確かにこの方は分かって、聖霊が内側に住むわけで、イエス様が住むっていうことは、イエス様と全く同じ方であるもう一人の助け主、聖霊が、神の霊が、キリストが内側に住んでくださったことなんです。私たちは聖霊の宮とされたんです。これが救いなんですよ。ですから聖霊がなければ、口だけでただ信じますと言ってるだけであって、実際は信じてないわけです。でも信じたならば、聖霊が内側にいて、イエスは主ですと私たちが告白できるのはそのためなんですね。聖霊は内側におられます。これはですからプレゼントなんですよ。賜物として、プレゼントとして、贈り物として、聖霊を、神は私たちの内側に宿してくださったんです。その同じ聖霊はいろいろな賜物を、神の教会、キリストの体を立て上げるために、聖書はいろいろな賜物がありますけれども、その賜物をそれぞれに与えておられるわけです。その一つが異言であり、予言であり、いろんな癒しや信仰の賜物、いろんな賜物が書かれてますけども、賜物があるわけなんです。異言というのもその中の一つで、ですから全ての人が必ずしも異言を話すのではありません。異言というのは、これは学習したことのない他国の言葉で話している本人はその意味は分かりません。そして異言は人に向かって話すのではなく、神に向かって話すのであると、第一コリントの14章の2節には書かれても、これとても大切なことで、異言で誰かに向かって話すわけではない。それでメッセージするわけではない。だって話している意味がわからないわけですから、全く無意味なことであり、それは神に向かって神を褒めたたえる。この後読んでいくと分かりますけれども、彼らは他国の言葉で神に向かって話しているわけなんです。祈ってるわけです。神を褒めたたえてるわけです。神の御業を賛美してるわけです。異言というのはそういう類のものですね。そして個人の霊性を高めるものです。ですからその賜物が与えられている方は、どうぞ異言で祈ってください。そして同時に知性の言葉で祈ることが大切なんですね。そしてこういう公の集会においては、聖書は異言を語らないようにって教えてます。解き明かす人がいない限り。なぜ？初めての人が来た時にみんな知らない言葉で話してたら大丈夫かなと思うわけです。気が違ったんじゃないかなと思うわけで、つまずかせてはならないわけです。賜物は賜物として神に向かってそのように祈ったらよろしいわけですよね。で、どのような賜物であれ、その賜物っていうのは、その人人が賛美されるために、その人が誇るためのものではありません。その人が祈るとすごい癒されるよ、あの人癒しの賜物ある、あの人はすごいよ、これは間違った賜物の理解であり、おかしな話なんです。賜物は、その賜物を与えてくださった神が褒めたたえることであり、そして賜物が用いられるのは、信仰の仲間の徳が高まるためなんです。他の人の益のために賜物はあるわけです。私たちの教会、音楽の賜物を与えられている人たちがたくさんいて感謝をしています。でも彼らは皆さんに使えているわけです。皆さんが喜んで神を賛美できるように使えているだけなんです。子どもの面倒を見ているので、毎週本当によくやってくれてるなって感謝しますけれどもね。子どもたちが暗唱性すごいんですよ。2歳、3歳の子たちが。覚えてるんですよ、神の言葉。本当に教師たちよく使えてるな。彼らは使えてるわけですよ。賜物って全部使えて、自分がすごいと言われるためではなくて、他の人が神を崇めるために、神様は素晴らしい、そのように神が崇められるために、そしてその人の益のなるために与えられているものなんですね。大切なことは愛があるかどうかなんです。愛がないなら異言は値打ちがありません。愛がないなら予言は値打ちがありません。愛がないならあらゆる知識、聖書の知識も値打ちがありません。愛がないなら山を動かすほどのすごい信仰があったとしても値打ちがありません。また持ち物を貧しい人たちに分かち合ったとしても、愛がないなら役に立たないわけです。 どんなに犠牲を払って時間を惜しんで体力を惜しんでまた命さえも与えたとしても愛がなければ何の役にも立たないわけです。愛とは何なんですか。パウロは第一コリントの13章の4節最後にそこ開いて終わりますね。こう彼は書いてます。愛は4節で何て言いました。寛容であるということ。愛は寛容なんです。愛は親切です。愛は何ですか。愛は人を妬みません。自慢しません。傲慢になりません。愛は礼儀に反することをしません。愛は自分の利益を求めません。怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがないと書かれています。これが本当の愛、完全な愛。誰の愛ですか。神の愛ですね。私たちはこの愛に欠けたものです。いや、全くこの愛はありませんでした。知りませんでした。しかし神の憐れみによって私たちは福音を聞き神の愛を知ったわけです。そしてイエス・キリストを信じて聖霊によって私たちの心の内に神の愛が注がれたわけですね。聖霊は私たちと共におられ私たちの内に住んでおられます。私たちのうちに聖霊がおられるっていうことは私たちのうちに神の愛があるわけですよ。私たちが聖霊に満たされるとき私たちは神の愛に満たされていきます。神を愛するようになるわけです。今まで神を愛するなんて考えたことなかったわけです。でも神の愛を知り聖霊を内側に受けるとアバ父よと神を褒めたたえるわけですね。私親しい関わりを持つわけです。そして神を愛するだけではなくて神の子である信仰の仲間を私たちは互いに愛するように変えられるわけですね。さらに私たちの内側に神の愛があふれ流れていくようになると周りの人たちにその神の愛を祝福を流すように変えられ続けるわけですね。聖霊は私たちがあの人ちょっと難しい、とても愛するなんて無理だ、人間的にはそのように思う人でさえ私たちの内側に神の愛を満たしてください、どうぞ私を助けてください、あの人を許すことができるように、あの人を愛することができるように、自分の力では無理ですけど主よあなたが私を許してくださったように私もあの人を許しあの人を愛します、そのように祈ると私たちは内側で許す心が与えられてくるわけです。愛する心が与えられるわけです。自分でそれを作り出すことできないんですけれども聖霊に満たされると神の愛に満たされるわけですから、そのように私たちの内側に神の愛が満ちて溢れて流れ出ていくと私たちの口の言葉を通して人々にもはや呪いではなく欺きではなく嘘ではなく不真実ではなく神の恵みを祝福を真実を私たちは語る器と変えられ続けるわけです。誰の働きですか。聖霊がそのことをしてくださるわけですよね。そして聖霊は私たちが大胆に福音を述べ伝えることができるように力を与えてくださいます。弟子たちは約束の聖霊を受けました。何のためでした。力を受けてキリストの復活の証人となるためでした。彼らは力を受けてエルサレムからユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで福音を述べ伝えるわけです。自分の力ではありませんでした。彼らのいるところから彼らは福音を伝えたわけです。遠くに行ったわけではありません。近場に彼らを伝えて迫害にあって追い出されたので彼らは出ていく時にも嬉しいもんですから神の福音を彼ら喜んで神の愛を彼ら伝え続けた結果福音が広がったわけなんです。私たちも神に愛され神に救われた者としてもうすでにキリストを信じ聖霊が内側に住んでおられます。でも私たち力が必要なんです。 愛する力が必要ですし、許す力が必要ですし、伝える力が必要なんです。聖霊は私たちにその力を与えて、私たちを助けて、それができるようにしてくださるわけですよね。神の愛があふれ流れるように、私たちいつも聖霊に満たされるように、そしてあふれるように、神の愛を周りの人たちに流すことができますように、まず自分自身が満たされるように、主が満たしてくださるように、そのように日々主に助けを求めて生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛し、一人子を使わし、私たちを罪から救うだけではなくして、約束の聖霊を弟子たちに下し、そしてそれだけではなくして、あなたの教会全体に今も注ぎ続けて、私たちにもその聖霊がすでに与えられて、私たちの内側に聖霊がおられて、イエスはキリストであると私たちも告白できるようになったことを感謝します。どうぞ私たちも力が必要です。あなたを愛し、周りの人々を愛する力がいつも必要です。弱い私たちですから、どうぞ聖霊に満たして、私たちを通して主がどうぞその愛を周りの人たちに、祝福を分かち合うものとして、私たちを通して主がお働きください。今週も私たちと共に主がおられることを感謝し、イエス様の御名を通して御前にお祈りします。アメン。